今読んでもらった聖書の箇所には、良いサマリア人というイエス様のお話が載ってますね。良いサマリア人のお話を聞いたことのある人、俺あんまりないのかな。 OK、 それじゃあね、その聖書のお話をスキットにしてみました。みんなのお母さんたちがこれからやってくれますからね、見てくださいね。さあ、始まり始まり。うっふん、我が輩は祭司である。エルサレムの神殿からエリコの町に行って聖書のありがたい教えを話してやるのじゃ。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。これが聖書で一番大切な戒め、すなわち人の道じゃ。ああ、ありがたい、ありがたい。お、人が倒れている。怪我をしている。きっと強盗にあったに違いない。助けてやりたいが、わしは神に仕える祭司じゃ。血がついたりして汚れてしまっては、神殿で神に仕えることができない。悪いが、他の人に助けてもらうがよい。先を急ぐのでな。祭司様、祭司様、待ってくださいよ。レビ人の私を置いていかないでくださいよ。せっかく祭司様をお守りし、お手伝いをするために来たのに、強盗にでもあったらどうするんですか。あ、人が倒れている。祭司様が強盗に襲われたんだろうか。あ、これは祭司様じゃない。ああ、よかった。でも、強盗がまだこの辺りにいるかもしれないぞ。私を狙っているかもしれない。怖いなぁ。祭司様、助けてください。商売のためにエルサレムに来たが、散々だったなぁ。私がサマリア人だからといって、ユダヤの人たちは私を避けて少しも品物を買ってくれない。どうしてユダヤ人はサマリア人をこうも嫌い、サマリア人はユダヤ人に仕返しをしようとするんだろうか。サマリアの町はユダヤの町のすぐ隣。私たちはお互いに隣人なのに。お、こんなところに人が倒れているぞ。ユダヤの人じゃないか。かわいそうにこんなに怪我をして。あ、怖がらないでください。私がサマリア人だからといってユダヤ人のあなたに仕返しなんかしませんよ。だって私はあなたの隣人。聖書に自分と同じようにあなたの隣人を愛せよって書いてあるでしょ。ブドウ酒で傷を消毒し、オリーブ油を塗ってあげましたよ。さあ、これで一安心。すぐそこに宿屋があるから、一日ゆっくり休めば明日にはまた旅ができますからね。何何、お金をみんな強盗に取られて宿賃がないだって。心配しなさんな。私が宿屋の主人にお金を預けておくから大丈夫大丈夫。宿賃をどうやって返したらいいだって。今度私がエルサレムに商売に行った時、私の品物をたくさん買ってくださればいいですよ。はっはっはっは。さあ、ロバに乗りましょう。はい、おしまい。皆さんどうでしたか。良いサマリア人のお話がよくわかりましたね。イエス様が 大切にしなさいよ、親切にしなさいよ、愛しなさいよって言われた隣人って誰のことでしょう。自分の好きな人、自分たちの仲間、自分によくしてくれる人だけじゃないですね。祭司もレビ人も自分たちと同じユダヤ人を助けてあげなかったのに、いつもユダヤ人からいじめられているサマリアの人がその人を助けてあげました。皆さんも同じことができますか？なかなか簡単にはできないと思います。私たちにはみんな罪の性質があって、やっぱり自分の好きな人は好きだけど、嫌いな人は嫌い。自分の言うことを聞いてくれるもの人は仲間に入れてあげるけど、そうでない人は仲間外れ。そういう罪の心があるんですよね。イエス様にその罪を許していただき、清めていただき、神様からの愛をいただかないと、サマリア人のね、真似はできますよ。良いサマリア人の真似はできても、本当には良いサマリア人になれないんです。このお話の中の良いサマリア人のことを先生は考えていてね、ああ、これはイエス様のことかもしれないなと思ったんです。と言いますのは、イエス様はユダヤ人として生まれ、ユダヤ人の人たちのところに来られたんでしょ？ところが人々はイエス様をまるでサマリア人と同じように嫌ったり憎んだりしたじゃないですか。なぜですか？イエス様は正しい人であり、正しいことを教えたからです。正しくなりたいと願っている人は正しい人が好きです。正しいことを勉強しようとします。でも、私は間違ってない。私は正しい。何も教えてもらう必要はない。そう思っている人はね、正しい人や正しい教えが嫌いなんです。ですからイエス様は、ユダヤ人の人たちから嫌われたり、いじめられたり、のけ者にされたりしました。私たちもイエス様を嫌ったり、のけ者にしてきました。けれども、イエス様はそんなユダヤの人を、そして私たちを愛してくださった、救ってくださった、助けてくださったんですね。聖書にこんな言葉があります。ローマ人への手紙、5章8節。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私たちがね、まだイエス様なんて僕と私と関係ないよ、そう無関心だった時、イエス様なんか絶対信じるものか、そう頑張っていた時、その時にもうすでにイエス様は私たちのために十字架にかかって死んでくださったんです。私たちを罪から救おうとしてくださったんです。すごい愛ですね。このイエス様の愛を心に受け入れるとき、僕たち私たちも良いサマリア人に本当になれるんです。強盗にあったユダヤの人のことを考えてみてくださいね。その人だってね、ずっとそれまではサマリアの人か嫌だな、そう思っていたと思うんですよ。でもサマリアの人に助けられてからはどうでしょうね。サマリアの人に助けられたのに、まだサマリアの人なんて嫌だなって思い続けたでしょうか。そうじゃないですよね。きっとそれからはサマリアの人と仲良くすることができたと思うんです。同じようにイエス様が私を助けてくださる、イエス様が僕を救ってくれる、そういうことをちゃんと信じてイエス様を心に受け入れた人、イエス様によって救われた人はイエス様を愛するようになります。イエス様が大好きになります。そしてイエス様を愛するようになったら、私たちは イエス様が愛しておられる他の人、隣人をも愛することができるようになるんです。私の隣人とは誰のことですか、ね、律法学者がそう言ったんですけども、その人にイエス様は言われました。あなたも行って同じようにしなさい。行って同じようにする、難しいですね。皆さん、礼拝から終わって行って同じようにできますか？すぐにはできません。行って同じようにすることができるために、行く前にまずイエス様のところに来なければいけません。それが礼拝ですね。礼拝は神様のところ、イエス様のところに来ることです。イエス様は私のところに来なさいって招いていらっしゃいます。そして礼拝の終わりの時にはイエス様は言われるんですよ。平安のうちに行きなさい。 Go in peace. Serve the Lord and serve your neighbor、ね、行って神様に仕えなさい。礼拝は神様のところに来ること、そして行くこと、両方です。そんな礼拝に、そして子供礼拝に毎週集まることによって、神様からイエス様の愛をいただきましょうね。そして私たちも良いサマリア人になって、行って同じようにしなさい。イエス様のお言葉に従うものになりたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、イエス様によって私たちを愛してくださり、心から感謝します。私たちはあなたから愛されて初めて人を愛することができます。イエス様によって救われて初めて他の人を助けることができます。毎週の礼拝で、また子供礼拝で、もっともっとあなたを知り、あなたに近づき、あなたの愛をいただくことができるようにしてください。そして礼拝から出ていくとき、行って同じようにしなさい、このお言葉に従うことができますように。私たちの毎日の生活が、家でも学校でも職場でも地域でも、イエス様によって変えられていくものになりますように。救い主イエス様の尊いお名前でお祈りします。アーメン。